Lady Kula, Lady Kula, Riyadhに繋がろう Lady Kula。
ムンパレトゥースデイ、その日の天使。皆さんこんばんは、ナビゲーターナオエレンです。ムンパレトゥースデイ第1週、その日の天使。この番組では私が気になるさまざまな分野で活躍しているゲストを迎えしています。番組名のその日の天使は、実は小説家で放送作家であった中島ラモさんのエッセイから来ています。日々生きているとですね、心が折れることもあると思うんですけども、この番組を聞いて新たな視点や考え方を知ることで、リスナーの皆さんの世界観や視野が広がって、少し心が軽くなったりする、そんな風にこの番組が皆さんにとってのその日の天使になってくれたら嬉しいです。ということで、今回ゲストに迎えしているのは、前回に引き続き原爆の図丸木美術館の学芸員の岡村幸典さんです。岡村さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして今回はですね、日本画家で東北芸術工科大学芸術学部の教授であられる三瀬夏之助さんにもお越しいただいてます。三瀬さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、三瀬です、よろしくお願いいたします。
前回はですね、岡村さんに丸木美術館の歴史や岡村さんご自身の学園としての活動についてお話をお伺いしました。原爆の図丸木美術館は今年開館55年目を迎えた埼玉県の東松山市にある美術館です。画家の丸木入り、丸木俊夫妻がですね、広島で目にした原爆の惨状を伝えるために描いた原爆の図という壮大な連作があるんですけども、これを常設展示するために1967年に開館されました。でこちらでですね、丸木夫妻が生涯をかけて描いたさまざまな作品を鑑賞することができるのですが、それ以外にもでも企画展を年に何度か開催されておりまして、現在は7月3日まで東北川可能化千景円盤食展を開催されているということで、こちらの話を中心にお伺いしたいと思います。早速なんですけれども、三瀬さん、この東北化は可能かという、まあ、問いかけがタイトルになってるんですけども、こちらは、まあ、三瀬さんが教えてらっしゃる東北芸術工科大学で始まったプロジェクトの名前ということでよろしかったですかね。
そうですね、なんか疑問系がプロジェクト名って珍しいんですけど、東北側は可能なのっていう問いかけ自体が、僕たちのプロジェクトの名前になってます。
このプロジェクトについてちょっと説明いただいてもよろしいですかね。
はい、僕自身は奈良県出身なんですね。で、まあ、ずっとずっと関西の文化圏で生きてきて、2010年に東北芸術国家大学、これ山形にある公設民営の第1号の大学です。山形県と山形市が土地と建物を建ててくれたと、その1号の大学に、まあ、赴任することになったんですけど、まあまあこっち住んでみて、なんとなく東北ってその雪国で雪深くて、で北国夫の塔の物語とか水木しげるの妖怪みたいな、なんかそういうイメージがあったんですけど、まあまあ来てみると本当に色とりどりというか、僕が思ってたモノクロームのイメージは全然違うし、あともちろん言葉が違う、まあ、僕自身の関西弁もなまってるなと思いましたし、まあこちらの言葉がやっぱり違うなとか、食べるものも違うし文化も違うし、で僕芸妓大では日本画を教えてるんですけれども、まあ、日本画の日本っていうのも改めて広いなと、 で関西も東北も、まあ、東北だって6県あるし、いろんな文化が様々にあるのに、日本画っていうのもなんかちょっと乱暴な大きな国だなと思って、で学生とともにその東北っていうのを、その日本っていう大きな国、もうちょっとちっちゃな国で代入して、まあ、とにかくあの見るもん食べるもん全てが楽しかったって、東北側は可能なんだろうかってことで、みんなでこう探すという旅をスタートさせたというようなプロジェクトになっています。
東北って言うとやはり青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、この6県を主に対象としているっていう
感じですかね。そうですね、まあ、東北っていう国も、まあ、行政の国であって、例えば山形県って言っても庄内地方の海の文化と、僕が今いるここは山形盆地なので本当海がないという、まあ、それを今大きく山形県って言ってるので、まあ、これもある意味ちょっと乱暴な大きな国なんですよね。なのでまずまあ自分がいる場所っていう土地っていうのをまあしっかり見定めていって、まあ、縦軸と横軸というか歴史と今みたいなところで私たちの作品が生まれると思って、まあ、みんなで旅行したりとかリサーチしたりとかして、まあ、まず東北っていうちょっとまあ身近なというか、そういう文化圏で探すというところからスタートしました。
あのフィールドワークをされたってことなんですけども、具体的にどういうところを訪ねるわけですか？
あのこれは本当人との縁というか、あの東北芸工大はあの今ちょっとないんですけど、東北文化研究センターというところがあってですね、あの民族学の研究がものすごくさまざまにもうリサーチされていて、例えば聞き書きっていうやり方があったり、そういう先生に例えばですね、地域に入っていくっていう時にどうしたらいいですかってお話を聞くとですね、その先生は、まあリサーチするっていうのはリサーチする側がいてリサーチされる地域があると思いがちだけれども、全然逆だぞと、お前たちの立場とか振る舞いとか言葉一つで出されるものが松竹梅変わってくるんだ、よくよく考えたら自分の場所の地域の大事なものをよそ者に渡すか簡単に見せるかって話だと思うんですよね。だから本当にあのこの東北側可能かっていうのは、割と東北以外の、他府県から芸工大にやってきた、山形にやってきた子たちがこの場所を知るっていうために、まあ、いろんな縁の中で福島とか同じ山形もそうですし、いろんなところにお世話になりながら、その場所を考えてものを作っていくということを、まあ、積み重ねています。
でもですね、このプロジェクト自体は実は13年続いてるというふうにお聞きしてるんですけども、うん、あの最初からこうなんていうんですかね、大学内だけではなく学外で公開するっていうことも視野に入れながらこのプロジェクトを始められたってことなんですかね。今までどういったところでやってたかというか、どんなイベントやったかとかちょっと教えてもらってもいいですか？
そうですね、あの僕たちは展覧会っていう、まあ、美術館とかギャラリーとかっていう枠をもっと超えたいなっていうのがあって、例えば展覧会って残念ながら会期っていうものがあったりとか、あと箱の中でできるものの限界みたいなものがあったりとか、あるいはその展示してはい終わりみたいなことじゃなくてですね、その作品をみんなでこうカバンに入れていろんな場所に行って、それをバッと開いて、でそこでトークが行われたりパフォーマンスが行われたり朗読が行われたり、まあ、そういうなんか人々がこう文化的にこう交流するような広場みたいな場所を作りたいなっていうのがあったので、まあ、作ったものをあの瀬太郎って東北6県を巡業しようと、なんかサーカスの一団みたいなイメージが最初あったんですけど、もっと軽やかに作品持って展覧会っていうものをもうちょっとこう身近なものとして気軽にこうできて、でそこに普段の美術館とかその画廊とかいわゆるアートから縁遠い人とやっぱそういうことになると出会っちゃうので、まあ、そこでいろんなお話をしながら僕たちも触発され、で、まあ、あの表現された地域の方々も逆に触発されっていう、こう双方向のやり取りがあるっていうのが僕たちの理想なので、うん、そういった形で東北6県はもちろんなんですけど、まあ、これまで、まあ、関西地区ですね、僕縁があるので京都とか奈良でも展示しましたし、まあ、青森県一番取ったんでも十和田とかでもやりましたし、そして今あの埼玉県でも展示をしているという形で全国普通は台湾ともねあのやったこともありましたし、そういった形で動いています。はい、
そうですよね、東京都美術館でもやられた。
はい、やっぱね東京っていう首都圏の情報とかいろんなものが集まる場所で僕たちの表現をこう見せて、そこでまあいろんな気持ちをもらうっていうのは結構僕たちも重要だと思っているので、まあ、対東京とかそういうことではなくて、まあ、東京も一地域であるという考えの中でそこでもあの見せる ということに非常にモチベーションがあります。
で今回丸木美術館を展示会場として選んだ、そのいきさつというのはどういったことかなと思いますかね。
原爆の図丸木美術館に初めて行ったのは、今森美術館で展覧会開催しているチュンポムの展覧会の情報を得たんですよ、インターネットで。で丸木美術館をずっとずっと行きたい、まあ、もちろん僕は日本画出身なのでやっぱ丸木入り丸木俊夫作品っていうのを意識してましたし、ただまあ調べると本当に行きづらい場所にあって、関西にいたんで結構東京行く時はいろいろ仕事をバーッとまとめて一気に行くんですけど、これは一日仕事だなと。で実際行ってピュッと見てピュッと帰ってくるわけにはいかない作品群がそこにあるっていうのは分かってたん でこのチンポム の話を聞いた時に、まあ、それまで の丸木美術館のやってきたことに対して現代美術というものがこうくっついた。でこれはもう絶対このチャンス逃しちゃいけないと思って見に行ったんですよ。でもちろんチンポムも良かったですけども、やっぱり丸木俊夫の作品に衝撃を受けてですね、本当半日以上佇んでいたというか、呆然としてたと。小高文庫っていうご夫妻のアトリエがありますけど、あそこで本当に長い時間過ごしたのを覚えてまして、で今回の東北が可能かが、まあ、震災からある意味10年になって、まあ、いろんなペリオドというか、一つちょっとこう、俯瞰してみたいなと思ったときに、全部の作品を一気に同じ空間にこう並べたいっていうのがずっとあったんですね。その時にもう浮かんだのが、もう丸木美術館しかないと思って、本当に直接岡村さんに、アポイントメント取って、直談判して、熱く語り、勝ち取ったというような感じがあります。はい。
その話を受けて岡村さんはどういうふうに感じられたんですかね。はい、
そうですね、私の方も東北側のお話は伺っていたし、別の場所で見た拝見したこともあったので、やっぱり最初に、思い浮かんだのは震災ですよね。 3.11 で、まあ、うちの美術館とつながるのではないかというテーマ性で考えたんですけれども、ただまあ、その後いろんなやり取りをしていったり展示実際に関わっていく中ですごく似ていると思いましたね。それ何が似ているかっていうと、原爆の図も東北側も集団制作である。丸木夫妻の場合は夫婦共同制作って2人っていう最小単位の集団制作なんですけど、一人の作家のこう個人的な表現ではないという意味で開かれた部分を持っているというのは共通しているし、先ほど三瀬さんおっしゃったようなこう絵を背負っていろんな場所を回っていくっていうのは、まさに50年代に丸木夫妻が原爆の図でやってることなんですよね。なのでそうしたこういわゆる美術館、まあ、丸木美術館って美術館なんですけど、ちょっと変わってるところもあって、美術業界の中に収まるのではなくて、一般社会に開かれていくっていうところは、とても似ているなと。今、すごくそういう意味では、時空を超えて、全く違う文脈ではあるけれども、集団制作がこの美術館の中で両立している面白さっていうのを感じてますね。
ありがとうございます。ではちょっと続きはまた後半でお願いします。そしたら三瀬さんにですね、今回の展示の見どころをお伺いしたいなと思ってるんですけれども、私も今回初めて東北側を見たんですけれども、ともかく山がたくさんいろんな作品に描かれていて、まあ、山形っていうだけあって、こんなに皆さん普段から山に囲まれた生活をしているのかなというふうにも思っていたんですけれども、それ以外にも、まあ、やはり神奈川 とかあと妖怪とか、まあ、動物とかがいろんなモチーフが使われてて、その辺が非常に興味深いなというふうに思ったんですけれども、ちょっと共同制作の大型の作品にも合わせて、まあ、個人の作品もあるというそういった構成でしたよね。
そうです。この大学自体が蔵王山の本当麓にあってですね、ちょっと高台にあるんですよ。なので本当山の中腹にあるみたいな、アトリエからは常にすぐ山が見えてますし、あと西の方には出羽三山、合山という大きな山が見えてますし、なんかすごい手頃なサイズの盆地の中に僕たちいるので、山が描かれているのは結構普通 の、 ビジュアルというか日常の風景ではあるんですね。埼玉県はすごく平野宇宙だと思うんですけれども、だからなんか僕たち の、 作品のモチーフが置かれる場所っていうのはやっぱ山の中みたいなのは割と自然とあるのかなと思う。あと今回のマルク美術館は大きく分けて3つの部屋がありまして、まあ、小部屋、小部屋、大部屋みたいな形で見に来ていただく方は進んでいくんですけど、一番最初 の、 部屋に震災以前 の、 作品をまとめました。これ本当に2010年からスタートしているので1年ぐらいの、作品なのですけれども、東日本大震災が来るとも思わず東北に対してすごく新鮮な思いを抱いていた時の作品ですが、なんか改めて今回眺めているとちょっとこう暗いというか、なんかこう陰りみたいなものをなんか感じるような、この共同制作も1点だけ震災前は作ってるんですけれども、それもなんか山が燃えてたりと か、 なんかちょっとだけ不穏な空気をなんか感じるところがあるなぁなんて今回眺めてって思いました。2つ目の部屋に僕たちの作品作る周辺ですね、作品アトリエ入って一人ぼっちで作るんじゃなくて、やっぱ先ほど言ったフィールドワークとかいろんな方々と会ったりとか、そういうドラマみたいなものがあって、そういった関係、地域との関係を少し表現するような部屋を作って、で第3室はもうとにかくもともとマルキーニ都市の大きな屏風作品があったような場所なので、まあ、そこにこれまでの共同制作と個人の制作を、まあ、並列に並べるというか、一個一個の作品というよりはもうできれば一つの作品として眺めてほしいというぐらいもう埋め尽くしたというような部屋が、まあ、最後の見どころの部屋になります。
そうですね、リスナーの皆さんはちょっとマルキ美術館のホームページにぜひちょっと行っていただいて見ていただくと、まあ、その展示の中の数点がアップしているので、そこをご覧になっていただくとイメージがつかめると思うんですけれども、ディテールがやっぱり面白いんですよね。すごい対策って共同制作はもう本当に大きいんですけれども、なんか私はちょっと見た時にブリューゲルのバベルの塔をちょっと想像し、こう連想してしまったんですけれども、すごく細かいところまで非常によく書き込まれてて、で今回の展覧会のメインビジュアルにあるのが箱舟計画という対策があるんですけれども、これもやっぱり旧約聖書のノアの箱舟から、まあ、インスピレーションを得ているということなんですけれども、これやっぱりすごく圧倒されますね。
そうですね、それは、震災後というよりは震災をまたいだ作品になってまして、ちょうど震災直前に箱舟を描こうというアイデアが出てまして、で画面の下地を作って、じゃあ箱舟だから置いていくもんと持っていくもんをちょっと考えようかなんてディスカッションして、さあ描こうかっていった時に3月11日を迎えて、しばらくは本当大学も入れない時期があってですね、で実際その本当にああいうシリアスの出来事が起きた時には持っていくもの置いていくものなんていうのが震災前に考えてたことは、まあ、ちゃんちゃらおかしいというか、もっともっと切実な問題になってしまって、もう一回ちょっとディスカッションし直した時に箱舟と船というよりは地面がもう大地震でバタキッとこうめくれ上がって船の形になって、で、まあそれ書いたの本当ね4月とかなんですよね。3月11日に来てだから計画停電があったりとか、本当に原発どうなるのか、もう東北は僕もう二度と入れない土地になると思ってましたので、 本当になんか大変な状況の中でこう書いていったので、一旦その船に乗って東北から離れると、だけれどもまた戻ってくるこの土地を、住める場所にしなきゃという、なんか箱舟をベースにするとなんか置いてくものってなるとすごくこうなんか悲しい話になるなって話にもなって、で僕たち の, あの作品の中にヤマゴンっていう可愛らしい山の精のキャラクターがいるんですけど、そのヤマゴンをその箱舟に乗せて、そのヤマゴンのお母さんを、その土地に置いていって、でいつか、まあ、この土地を、まあ、もう一回住める場所にするためにヤマゴンが船に乗って、まあ、各地でいろんな人と出会い学び、そして、知恵をつけて戻ってくるっていうストーリーをセットしてようやく書き上げて、もう5月には東京で発表してたんで、もうちょっととんでもないものです。今見てもちょっと胸がぐっとこう、締め付けられるような僕たちの絵ですね。ただまあまあ最後には結構面白いちっちゃなギミックがあったりとか、絵を描くこと自体ってやっぱ楽しいので、描いてると筆がこうどんどん進んでいったりとか、笑い声があって描いてる、でも余震で急にじゃあ帰ろうかっていうような、もうすごい状況でしたね。
はい、あの絵は含め大体何人くらいで描いてらっしゃるんですか？
結構共同制作って面白くて、私リーダーになりますって子がいたりとか、かなりコアに関わってくることを、まあ、フラーっと来てちょちょっと描いてみたいな、やっぱ温度差が結構あるので、あの絵でも大体全体で10名前後みたいな形で、コアに関わった子は6、7名みたいな、共同制作の面白さでもあるんですよね。関わり方を自分で選べるというか、ものすごく私これが描きたいっていうモチベーション高い子もいれば、いや私はちょっとあの山だけ描けばいいとか、全然作風が違う子を私がつなげる役になりますとか、結構いろんなみんな役割を見つけて作品が最後仕上がっていう感じですね。
その絵が専攻じゃない学科の学生さんも関われるっていうことを聞いたんですけど、
そうなんです。大学ってやっぱね、基本的には専門性で分かれてて、なんか油絵の匂いが嫌だっていう子が日本語で来たりとか、なんかそのあと学年でこう輪切りにされてるので、なんか僕そういうのがちょっと不満があったんで、学科コース学年あるいは卒業した子、今いる子なんていうか、もう一気に集まれる場所を作りたいっていうのがあったので、コロナ禍には例えばうちで言うと企画構想学科とか、コミュニティデザイン学科とか、ことものじゃなくてことをデザインするような学科もの子たちも入ってきてるし、でもちろんもう四道五郎つってもデッサンめちゃくちゃ勉強してきた絵の猛者みたいなのもいるし、いろんな子たちがいろんな自分のそのスキルを生かして、僕はイベントやりますとか、僕は東北は宣伝したいですっていう関わりもあるし、いろんな形で参加してくれてるということですね。
それすごい、みんなうまくチームワークがすぐ取れるもんなんですか？
いやいや、そうでもないですね。まあ、喧嘩まではいかないですけど、結構調整みんなでしたりとか、割と合議型って言ってるんですけど、みんなで決めていく。だからこの東北画家の丘は、僕自身は東北画家の丘の中では先生っていう立ち位置じゃなくて、メンバーの一メンバーっていうポジションなんですよ。うん、リーダーに指示されて、まあ、先生そこ書いといてとか、あ、そっかそっかつってビビって書いたりとか、まあ、それがいいんですけど、ね、まあ、授業では授業でそういう立場がありますけど、この東北画家の丘っていうのは、チュートリアルっていう東北芸工大にある珍しい形式があって、教員主催のこのサークル活動みたいなもの、そこではできるだけこう僕も同じ地平でっていうのを努力をしてます。
なんかすごい面白い取り組みですよね。やっぱりせっかく入ったなら、いろんな人たちと交流した方がいいわけで、そういう場が逆に提供されてない普通の大学ではっていうところが、なんか問題があるのかなっていうのを思いましたね。やっぱりネットワーク作りとか人脈をちゃんと作って、それを次のステップに生かすっていうのは大変重要なことだと思うので、素晴らしい取り組みだと思います。実際にこの東北画のプロジェクトに関わって、学生さんにどんな変化が見られましたかね？
これ冗談でなく結構言ってるんですけど、東北芸工大っていうのは町場と一番近い大学、かつ廃村とも一番近い大学ってみんな言ってるんですよ。意外と首都圏の美大って郊外にあるんですよね。 うん、こんな玉美とか名前知らないですけど、僕も呼ばれたりしてきますけど、あ、こんなかなり遠くにあるんだなって思ったりとか、あと郊外なので、まあ、チェーン店があったりとかしますけど、二高台はさっき言ったあの県と市民が作ってくれた大学なので、割と自分たちがやったことの顔が見えるっていうか、リアクションがヒューマンスケールで感じられるっていうところが僕すごくいいなと思ってて、なんか名もなき誰かよくわかんない人にマスに対してこう発表してるんじゃなくて、なんかあの人にとか、あの人に聞いた言葉によって触発されて、あの場所で展示したいとか、そういうとこからこうスタートしていって、まあ、それが広がっていくっていうところがある。で、ただとはいえですね、あのそういった形であの地域に入っていくわけですから、例えば美術館なんていらないとか、あるいは文化活動とか芸術に興味ない人っていうのもものすごくたくさんいて、まあ、そういう人たちにやっぱ自分たちがやってることの、うん、あの切実さとか大事さっていうのをちゃんとこう伝えなきゃいけないっていう、あの結構ヘビーな大変な部分もやっぱあって、だから美大の中だとやっぱ守られてるんですよね、芸術好きな人ばっかりだし。だからそれを外に持っていくときのタフさみたいなのは、やっぱりもう彼らはもうどんどん変わっていくし、時には飲み会で泣かされ、あのやり込められ、でも次私こんな絵を描いたみたいなことで、すごく地域の方々が先生になったりとか、彼らを強く育てていってくれて、みんな各自の進路を決めて羽ばたいていくというサイクルが生まれてますね。
その芸術を東北で学ぶことの意味、まあ、今ちょっとおっしゃってたことも絡んでるのかなと思ったんですけど、県外から来る学生さんたちはどういうモチベーションで東北芸術工科大学を選んでいらっしゃるんですかね。
うん、あの、これもうちの大学でよく言ってるんですけど、山形とか東北はその課題最先端圏だねっていう話をしてて、おそらくこれからほとんどの世界の地域がぶつかるであろう問題の一番フロントラインなんですね。まあ、少子高齢化とかね、中山間地域 の、 あの過疎化っていうのはもちろんそうなんですけど、やっぱりこの働き手というか若手が減ってくることによって、例えば税収が落ちていって、その都市をケアすることができなくなって、今リデザインとか、もう一回こう縮小化し直すというか、一時人間がすごく多くて、まあ、まあ経済的にも攻撃だった時じゃない、もう一回でもそれをなんか悲しい撤退戦みたいにするんじゃなくて、こうチャンスだと、これまで作られてきた形式とか仕組みを僕たちなりのものに変えれるチャンスが来てる、結構みんな切迫感あるので、なんかそういう意味で東北っていう場所で、あの文化を考える、アートデザインを考えるっていうのは、結構これどこにでも今後応用できる可能性が、まあ、あるよねということは、あの話をしてますし、あとやっぱり震災以降ですね、避難の方々が山形に来たりとか、新しい本当にコミュニティを作らなきゃいけない、いわゆる外からこういうたくさん人が来たりして、やっぱり先ほどお話ししたあのデザインのあり方っていうのも、ものからことへというようなところに移っていて、その中に美術館とか、あるいは絵とか芸術っていうのはどういうふうに位置づけられるのってことは、ここだからしか、しかもそれが先ほど言ってヒューマンスケールでリアクションがこう試行錯誤できるという場所ではあると思います。
そうですね、すごくあの東北芸術工科大学って教えてることって、その表現をどうするかっていうことよりも、何を表現するのかっていうことをすごく追求するにはいい場だなっていうふうに思ってます。東北アプロジェクトは今後なんか6月に美術出版社よりね、あの書籍が刊行されるっていうふうに聞いてますので、それも楽しみにしてます。あのそれから、岡村さんの方から何か美術館で今後予定されていることとか、あの最後に丸木美術館から何かお知らせがあればよろしくお願いします。
はい、そうですね、丸木美術館、この後夏に毎年8月6日に灯籠流しの行事を行っています。で、誰でも参加できる、あの今のところ隣の川で、8月6日の夕方に、被爆者の霊を悼んで灯籠流しを行うという予定になってますので、ぜひ、ね、東北がご覧になって丸木美術館いいなと思ったら繰り返し足を運んでいただけたらと思います。はい、そして、美術館を未来に残すために、原爆の保存基金という寄付も募集していますので、ぜひホームページをご覧になって、皆さんで支えていく美術館ということで、あの広くお願いしていますので、どうぞご協力もよろしくお願いします。
どうもありがとうございます。じゃあ引き続き丸木美術館応援していきたいと思います。三瀬さんの今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、4月3日まで開催してます。はい、今日も応援していたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。